改めて少し復習ですけれども、私たちは教会としてローマ8章から弟子の証明ということを学びました。そしてその後はしもべの歌シリーズというので、イエスの十字架の予言からいかに従順であるべきかということを学んでいきました。私自身これら2つのシリーズを通して改めて弟子としての本質、中心にあるものだということを感じました。それによって心が動かされて、改めて喜びとどこに向かっていくべきかが示されたように感じています。本日から新しいシリーズが始まります。そのシリーズは先ほど歌った賛美歌ですけれども、十字架の影にです。賛美歌222番。これからのシリーズはイエスから直接学ぶシリーズです。どうして十字架なのでしょうか。なぜなら人は人生の最も難しいその時にこそ、その人の本質、人格が明らかにされるからです。十字架の前、最中、終わった後、そこに出てくるイエスの言葉、そしてイエスが起こした行動は、イエスの人格の美しさを最も表していると言われているからです。はじめの第1部では、この十字架の前と最中にイエスが話された言葉から、そして後半では十字架のこの周りにいた登場人物の反応から共に学んでいくように思っています。私が祈っていることは、このシリーズを通して私たち一人一人が、そして全日本の教会がますますイエスの十字架に従ってイエスのように変えられていくことです。本日はこの十字架にかかる前の日、有名な最後の晩餐の場面から共に聖書を読んでいきます。ルカによる福音書22章14節から15節。時刻になったので、イエスは食事の席に着かれたが、人たちも一緒だった。イエスは言われた。苦しみを受ける前にあなた方と共にこの過ぎ越しの食事をしたいと私は切に願っていた。アーメン。改めてこのイエスが食事を通してのこの関係を大切にしていたことに驚かされます。イエスは最初の奇跡を行った場面では結婚式の婚礼でした。食事のある席でした。そしてイエスの最後の、十字架にかかる前の最後は弟子たちとの食事でした。そして復活したその後も弟子たちに現れたのは食事をしている場面でした。そしてその後も湖のほとりで朝ごはんを一緒に食べていました。イエスのミニストリーは何ですか。食事ミニストリー食べて飲んで、でもそれぐらい関係を大切にしていたということではないでしょうか。アーメン。イエスが弟子たちとどれぐらいこの食事を大切にしていたかを想像してみてください。自分が亡くなる前日の食事です。特別な人としたいはずです。それは私たちでいうとファミリーだったり、近い、本当に近い友人と過ごすのではないかなというふうに思います。そして15節を見るとイエスの気持ちが皆さん伝わってきませんか。あなたと食事をしたい。人生でここまであなたと一緒に食事したいと言われたことなかなかないですね。私がメッセージバイブルが好きで、 You have no idea how much I want to eat this Passover with you。どれほどあなたと過ぎ越しの食事をしたいか、あなたはノーアイディアだって全く見当もついてないでしょうって表現ですね。 イエスは十字架にかかる前日にここまで弟子たちと食事をしたかったです。なんででしょうか。なんでここまでだったんでしょうか。最後の夜だから大切な弟子たちと一緒にいたかったかもしれません。しかし私が聖書から感じるのは、イエスは十字架にかかる前に弟子たちに伝えたいことがあったということです。十字架の前に準備させておきたいことがあったということです。ルカによる福音書続けて19節から20節。それからイエスはパンを取り、感謝の祈りを唱え、それを先人たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事を終えてからも杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。アメン。パンを裂いて口にしてブドウ酒ワインを飲むこと、それを私の記念として行いなさい。それがイエスのメッセージでした。今日の説教のタイトルはリメンバーミーです。この分かりますか、この色使い、はい、頑張りました。私を覚えなさい、リメンバーミー。はい、これ私の好きな映画の一つです。見たことありますか。ありますか。これ映画とても、まあ、ファミリーですね、家族について絆について考えさせられて感動します。この話の舞台はメキシコにあるんですけども、その中で年に一度だけ自分の家族の先祖の亡くなられた方が、まあ、蘇って家に帰ってくるっていう死者の日というのがあります。なので先祖たちは、ね、体ごと、まあ、生き返って、ね、家族と一緒に一日時間を過ごすんですね。しかしその映画の中で家族と一緒に食事をしてこう生き返って家族と時間を過ごせるには条件が一つだけあるんです。それは何かというと、家族の生きている家族の中の誰かが自分のことを覚えていること、リメンバーミーしていることなんですよ。もし誰も自分のことを覚えてなかったら、その人はその日に家族のところに行くことができない設定になっています。面白いですね。そこでそれがあるから彼らの家は先祖代々の写真とか大切にしてたものとかがこう飾ってあるんですよ、たくさんね、覚えてもらうために、忘れられないためにです。覚えてもらうために。そこで主人公の少年は自分のおばあちゃんのお父さんの写真だけがないことに気づき、てんてんてんてん、続きはご覧になってください。食事の最後でイエスは記念としてこのように行いなさいと言いました。英語の表現だと Remembrance、 これは記念、追悼という意味です。今日私たちには特別に祝う、記念する日がたくさんあると思います。自分が生まれた誕生日、この教会員の方であれば、ね、自分がバプテスマを受けた日、特別に記念してお祝いしますね。記念とはその特別な出来事、特別な人に感謝と尊敬を表すことです。そしてそれをお祝いすることです。このイエスが話されたこの時代には、いつもの毎食の食事にこのパンとワインが食卓にありました。なので使徒2章を読むと、彼ら毎日集まってパンを裂いて食事を共にしたと書いているのはそういうことです。イエスがこの晩餐を制定したのは、弟子たちが、そして私たちがキリストのことを覚える、キリストを 記念にするためです。どうしてイエスはここまで情熱を注いで記念として欲しかったのでしょうか。それはイエスがやったことを覚えてもらうためです。私たちはの人生は、1秒ごとに1分ごとに今の現在が全て過去になっていきます。そして将来私たち人は誰もがいつか死ぬ運命に定められています。皆さん、自分が亡くなるとき、自分のことをどのように覚えておいてもらいたいですか。何か墓石に文字を刻めるとしたら、刻んでもらえるとしたら、どのように刻んでもらいたいですか。どのような人だった、何をやったか、どのように書かれたいですか。この質問は自分の人生の方向性、大切にするものを決めていく上で大切な問いかけになるかなと思います。どのように人に覚えておいてもらいたいですか。私たち人間は覚えておいてもらうためにもうたくさんのことがあります。写真を、映画みたいに写真を残したり、自分の伝記を残したり、家を残したり、子孫を残したり、自分の功績を残したり、有名な人であれば像を残したり、いろんなことをします。方法はたくさんあると思いますけれども、基本的にはいいことを覚えてもらいたいんじゃないかなというふうに思います。ここ日本では人が亡くなった時の葬儀で亡くなられた方の写真を飾ります。一体誰がその写真で良くない写真、その写真で何か見栄えの良くない写真を飾る人がいるでしょうか。むしろ一番自分が思う中でいい写真を遺影として飾るのではないでしょうか。イエスはどうでしたか。イエスはどのように覚えておいてもらいたいと言ったでしょうか。喜びの思い出でしょうか。自分の奇跡の功績でしょうか。教えたことでしょうか。写真でしょうか。違います。自分の十字架の死を覚えておいてもらいたいとイエスは言いました。その記念としてパンを裂いてブドウ液を注いで飲むように言われました。パン、これただのパンじゃないです。綺麗なパンじゃないです。最近流行ってる高級なパンじゃないです。裂かれたパンです。裂かれたパン、イエスの体の象徴、流された血は血の象徴であるワインです。今日私たちが覚えるべきことは、復活したイエス、共にいるイエスではないかもしれません。まず最初に覚えるべきは、十字架にかかってくれたイエスだということです。どうしてでしょうか。それはイエスが人生で成し遂げた中で最も大きな、最も大切だったことだからです。イエスが生まれてきた、イエスがこの地上に来た理由は、来て癒すためではないです。来て教えるためではないです。来て奇跡を行うためではないです。来て十字架にかかって私たちの罪を許すためだったからです。あなたたちの罪のため、そして私の罪のためです。それがイエスが十字架にかかる前に覚えておいてもらいたいことと弟子たちに願ったことです。キリスト教の始まり、私たち弟子の根底にあるものは十字架です。それ以外ではありえません。本当の杉越祭はイエスの十字架でした。今回この十字架を勉強する上で、私自身改めてもっともっとそのことを深めていく必要があることを感じました。 今日私にとって十字架は心が重くなってしまうもの、罪悪感を感じるものではないということです。目を背けたくなるものでもないということです。むしろ十字架は今日私たちにとって記念です。感謝と特別な尊敬をイエスに示す記念です。祝うことです。イエスが私たちの罪を担ってくれてました。それによって私たちは神様と正しい関係を持つことができました。そこに私たちがどれだけ愛されているかが明かしされているからです。なんと素晴らしい祝いになるべきことでしょうか。リメンバランスデーというのをご存知ですか。日本語だと戦没者追悼記念日、もしくは休戦記念日と言われています。これは日本ではそんなに有名ではないんですけども、ヨーロッパでは、まあ、みんな知っているものです。これは第一次世界大戦の終戦、11月11日を祝うものです。この日は休戦協定が締結された日です。第一次世界大戦で亡くなられた軍人、その後退いた軍人の人たちらを追悼する日です。そして彼らへの感謝、休戦を記念する日です。実はこの日が祝日になっている日も国もあるそうです。このリベンバランスデーの中の、まあ、合言葉は Lest we forget、 忘れないために、覚えているためにという言葉です。その時に亡くなられた方、その尊い犠牲、その命に特別な感謝と尊敬を込めて、そのおかげで今の私たちが、この世界が、国があることを感謝して覚える日だそうです。改めてイエスは十字架を記念にしなさいと言いました。それは私たちがいつでも十字架に立ち返ることができるようになるためです。今日私たちが信仰が難しくなるとき、誘惑に遭うとき、苦難に遭うとき、十字架を覚えておいてほしいというイエスの思いです。イエスが十字架を通り抜けてくれたから、今日私たちは一人じゃないです。分かってくれる人がいます。イエスが十字架の苦しみを通り越えてくれたから、乗り越えてくれたから、今日私たちも苦難を乗り越えていくことができます。だから覚えていてほしいとイエスは願っています。十字架は私たちの根本、常に立ち返る家のような場所だと思います。先ほど歌いました賛美歌220は、おらせたまえこの身を主よ、十字架の陰に常しえまで。なんという恵み、なんという喜びでしょうか。私たちにとって今日十字架は永遠に朽ちることのない神様からの記念日です。週に1回の聖餐式ではなくて、毎日十字架を覚えて記念を祝っていきましょう。アメン。二つ目のポイントは、私たちが覚えることはイエスとの交わりです。十字架にかかる前にイエスが覚えておいてもらいたかったもう一つは、イエスとの交わりです。第一コリント10章16節、私が神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか、私が裂くパンはキリストの体に預かることではないか。アメン。この預かる、パーティシフェイションはギリシャ語ではコイノニアという言葉です。このコイノニアという言葉の意味は、交わりとか共有、パートナーシップ、生産式 という言葉もここから来ています。つまり預かるコイノニアはもう切っても切っても切り離せないということです。聖書に書いている夫婦関係のように親元を離れても一つになるという意味です。結ばれるということです。それはつまり私たちは預かっているので今日お互いにそこから影響を受け合っているということです。これは当たり前なんですけども私たちは、交わっている人時間を過ごしている人と多くそれが多ければ多いほどその人から影響を受けます、近い友人や、自分の家族を考えてみてください。まさにコイノニアですね。切っても切っても切れない、いい意味でも時に悪い意味でも大学生時代に私たちのキャンパスで流行っていたものがありました。それはスケートボードでした。私もそれに預かってスケートボードを買うことにしました。乗ってみたら意外に速いんですよね。便利だなと思ってよかったなと思います。そこまでは良かった。そこからさらにコイノニア影響を受けていくことになりました。ある一人の兄弟が私のもとに来ていいアイデアがあると言いました。皆さん大体そう人が言ってくるときは良くないアイデアです。ある兄弟がその兄弟が思い出を作ろう、記念を作ろう、スケートボードで元栖湖まで行こう。Google マップで調べてみて歩いて31時間130キロ私は当時分かったので、スケートボードは歩きの4倍ぐらい速いから、軽く見積もっても半分で着くなと思って15時間ぐらいなら行けるなと思ってやろうと言いました。これが実際の写真です。しかし実際にはスケートボードで25時間かかりました。休憩などを入れてないという、振り返ってみると、愚かで、これを若気の至りというんだなというふうに思います。皆さんの忍耐に心から感謝します。身をもって学んだことは何ですか。受けていい影響、受けてはいけない影響があるということです。アーメン。今日私たちは交われば交わるほど影響を受けます。家族友人、それが私たちの価値観、考え方、生き方に反映されていくことになります。キリストの弟子として今日私たちは何から一番影響を受けていますか。イエス・キリストでしょうか。それとも他の人、他のもの、自分自身でしょうか。もし意図的にキリストイエス自身に形作られていないなら、無意識のうちに他の誰かや何かに私たちの人格、人生は形作られていくことになるだろう。自然としていると私たちは自分がいいなと思うもの、もしくは自分がずっと触れてきた、慣れ親しんできたものについて影響を受けていってしまいます。で、それは必ずしも悪いことではありません。一つファミリーで、家族で考えてみましょう。 ある家族では試験の点数の結果がいいときだけ褒められました。どういう影響があるでしょうか。その子供は自分が出した結果に価値があるというふうに思います。そして親を喜ばせるために頑張るようになっていきます。認められるため、褒められるものを求めていくようになっていってしまいます。それは必ずしも悪いことではありません。実際多くの日本の家族、私自身もそのような影響を受けて育ってきました。そのような例は、皆さんたくさん思い浮かぶのではないかなというふうに思います。 しかし多くの場合は無意識のうちにやってしまっていて、そして気づかぬうちに無意識のうちにその影響を受けてしまっているということです。その交わり、影響が大きければ多いほど私たちはそれに預かっていってしまいます。イエス・キリストは裂かれた体であるパン、注がれた血の象徴であるブドウ液、ワインを飲むように言いました。それはイエスは私の十字架に預かりなさい、私と一つになりなさいと言っているということです。もしかするとイエスの人生、十字架は私たちが自然についていきたいと思うものではないことが多いと思います。しかし私たちがイエス・キリストと十字架に預かって一つになっていくなら、私たちの情欲、不純、プライド、自己中心、無関心、苦々しさ、そういったものはイエスの人生と相入れるものではありません。ここにいる皆さんは、今日聞いてくださっている皆さんは、多くの選択肢がある中で、影響がある中で、自分の選択でここに来ることを選びました。イエスの人生の生き方を見て、イエスの人生の真理を見て、恵みを見て、十字架の愛を見て、この人生、このイエスに従っていく人生、価値があるなと思って、ここでバプテスマを受けられたはずです。その決心は本当に尊いものです。アーメン。しかし私たちへの今日問いかけはこれです。時間が経つにつれて、ますます私たちはキリストに預かって、キリストのように形作られていますか。この図は、世界中の教会で起こっている現象だそうです。それはどういうことかというと、悲しいことに、改心、救いですね。と、そこからイエスのようになっていく、弟子化していく、そのプロセスが切り離されているということです。自分が改心した、救われた、そこで終わってしまう。そこまでは熱心だったけど、その後、キリストのようになっていくものを追い求めていないということです。いつの間にかイエスのようになっていく、弟子化していこう、していくことはオプション、やるかやらないか自分で選べるものになっていってしまっているということです。そうです。しかしイエスの最後の言葉は何ですか。私に、私の十字架に預かりなさい。イエスが最初に弟子たちに言った言葉を覚えてますか。Come, follow me. 来て、私に従いなさい。イエスは、クリスチャンになりなさい、バプテスマを受けなさいとは言いませんでした。クリスチャンとして活動しなさいと言いませんでした。私に従いなさい。人生をかけて新しい生き方を私の弟子としてしなさいと呼びかけました。今日私たちは、よりクリスチャンの働きをするためではなく、よりイエスのようになるために呼ばれています。それはつまりイエスと交わって、イエスから一番影響を受けて、イエスのように、イエスのような十字架に見えるような人格を私たちが身につけていくということです。それによって栄光を表していく人生を生きるということです。今私たちは、最近私たちは、どのようなイエスと交わってますか。どのようなイエスの人格に憧れて預かっているでしょうか。先週、一人の女性がバプテスマを受けました。エメン。彼女の神様への手紙を聞きながら、神様十字架への感謝と確信がものすごく伝わってきました。私は諦めなかった。彼女を心から誇りに思ってます。 彼女が初めて教会に来た時、自分の話をするのはが得意な子ではありませんでした。それはどう思われるかを気にしていたからです。本人の許可を得ているので話しますけども、彼女と時間を過ごすとこういうことが起きたそうです。何か質問をして、これこれ、うん、はいって返って沈黙になって、どういうこと、こう質問して、彼女がまた一言答えて沈黙になって、それがね続いたそうです。自分が育ってきた環境もあって、彼女はやりたいけど、頑張りたいけど、自分はできない、できていないという思いが強かったそうです。人から良くない、これはダメだということを多く言われてきて、人の目が気になる人生を送ってきました。やらなければいけない、頑張らなければいけないと思えば思うほど萎縮して、それ固くなって、人の目が気になっていってしまいました。その結果、神様よりも人がどう思うか、どう思われるかを気にしてしまっていました。十字架の勉強で彼女の心に一番刺さったのは無関心の罪でした。弟子たちがイエスを無視するのを見て、ピラトが人の意見に流されるのを見て、これは自分が神様にやってきたことだと思ったそうです。しかしそれでもイエスはこんな私のために自ら進んで十字架にかかってくださった。自分は自分で進んでイエスを求めなかったのに、イエスは進んで私の罪のために十字架にかかってくれた。そこに神様からの愛を感じまして、心を砕かれました。その時彼女が憧れたイエスは自分ではなくて神様と他人を愛することにフォーカスするイエスでした。そこから彼女は自分自身にフォーカスするのではなくて、神様の思い、人を愛するものになるようにメタノイアしていきました。そして今では自分は神様によってメタノイアして変えられ続けていけるという希望と信仰を持って今日生きています。アーメン。今日私たちにとって最も尊い記念の一つは、闇にいた私たちがキリストと交われることです。キリストに預かれることです。十字架にこそイエスの人格の模範がすべて詰まっています。それは私たちが自然としてナチュラルにやれることではないかもしれません。忍耐すること、愛すること、罵られても罵らない、許すこと、難しいです。しかしイエスの十字架に立ち返りましょう。イエスの交わりに立ち返りましょう。今日イエスの血は私たちをどんなものにでも変えることができます。どんな時でも私たちもはイエスに預かればイエスのように変えられていくことができます。そこに神様が働いてくださいます。アーメン。私たちが最後に覚えることはイエスの約束です。ルカによる福音書22章18節と、コリント第一コリント信徒の手紙の11章26節、言っておくが、神の国が来るまで私は今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。第一コリント、だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。アーメン。イエスはこの約束を守って十字架上で痛みを和らげるためのブドウ酒を飲みませんでした。イエスは二つのことを約束してくれました。一つは神の国が来る、イエスが また地に来られるということです。なんと希望に満ち溢れた約束でしょうか。今日私たちはその時が来るまでイエスの聖餐に預かります。聖餐式のたびに主が来る、天の国が来ることを記念にしましょう。もう一つイエスがしてくださった約束は、天の国で私たちはいつかイエスと直接交わることができるということです。イエスが再び来られるとき、私たちはパンとブドウ液を取る必要がなくなります。それはなぜなら、天の国でイエスと直接交わることができるからです。顔と顔を合わせていることができるからです。それはイエスの十字架によって私たちは救いの恵みを預かることができたということです。イエスはいつかその時が来る、その希望、その約束を覚えてほしいと私たちに願っています。私たちにとって決して揺らぐことのない喜びと希望に満ちた神様の約束を覚えましょう。 Remember me、 イエスの十字架を記念にしましょう。イエスがやってくださったこと、イエスとの交わり、そしてイエスの約束、聖餐のたびに、そして毎日このことを記念にして覚えていきましょう。説教以上になります。ありがとうございました。